gana inochiwa hitotsu mo nai yo anata ga shitsuyou da yo.
え、本日は第1回目ということなんですけれども、ミャンマーのことを知ろう、ミャンマーで起こっていることを知ろうということで、いろいろな方々のお話を聞くという番組、アート&トーク、ミャンマーを知ろうという番組を始めます。で、今日はですね、在日ミャンマー人とのトークということで、2月1日に起こった軍事クーデター、虐殺が行われていますけれども、現在も本当に続いています。その話についてお二人の方においでいただきました。ようこそおいでいただきました。ありがとうございます。では自己紹介ということで男性の方からお願いします。
はい、こんにちは、PhD 協会の坂西です。PhD 協会はですね、まさにその民主化運動が激しかった1988年から、まあ、約30年ぐらい、ミャンマーに関わってきております。本日はどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。そして女性の方ですけれども、ミャンマーから来られた方ですね。はい、ではまずは最初日本語で皆さんに向かって自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは。私はナミミと申します。ミャンマーのカレン民族です。よろしくお願いします。
はい、カレン民族とおっしゃったので言葉はたくさんあると思いますが、何語で自己紹介をしていただけますか。
はい、ポーカレン語で自己紹介を
しています。はい、では、はい、カレンの皆さんに向かってどうぞ。
はい、アサオクライクワネラセイジャミナナミミラ。
はい、ありがとうございます。今のその言葉についてもちょっと言ったんですけど、坂西さん、はい、ミャンマーにはいろんな言葉がある、いろんな民族がいるということですか。
はい、そうですね、スライドにも映ってますが、交渉135の、民族があって、言葉もですね100以上あると言われてます。
はい、そういう人たちが住んでいるというミャンマーなんですけれども、これは地図ですよね。
はい、はい、これはですねミャンマーの、選挙区と人口分布を表したもので、まあ、135の民族がいるんですけれども、やはり大多数はビルマ人ということで、ビルマの方が7割ぐらい、残り、カレンとかシャンの方が、まあ、その 30% の中にいて、全国に散っているという感じです。
選挙の人口を表しているとおっしゃったんですけれども、やっぱり人口が多いと自分たちの民族からの人を選ぶというふうになるということですか。
そうですね、はい、もう一つ地図があったかと思いますけれども、ミャンマーの場合はですね、それぞれ、従来7管区7州ということで、中央にある7管区には主にビルマ人が、で7州には例えばカレン州にはカレン民族、モン州にはモン民族ということで、少数民族の方がお住まいになってます。
なるほど、はい、そして今日来ていただいているナミミさんなんですが、坂西さんとのご関係はどういうふうになるんですか。
ご関係なんかドキッとしますね、はい、ですね、今、直近で言うと、当会はずっと人材育成をしてきましたので、はいはい、ナミミさんにはこの4月から、うん、当会の国内研修生として、研修をしていただいてます。
国内研修生、
はい、ただ、出会いになるとですね、昨年の12月ぐらいに、東海がやってる食料支援がありました。コロナ禍の中で、外国人の方が、アルバイトが打ち切られて困窮していると。そういった中で、支援対象者として出会ったのが最初でした。
はい。ナミミさん、国内研修で PhD 協会でどういうことを学びたいというふうに思ってらっしゃいますか。
はい、PhD でケーキとかお菓子作る作りこととか、ソーシャルワークを勉強したいです、うん、
なるほど、はい
はい、
そしてカレン族っておっしゃったんですけど、カレンの中にもたくさんの、民族がいるってことですか。
はい、たくさんいます。
あ、なるほど。でこのお写真は
家族です。
あ、ご家族。
はい、
でこのご家族は今ミャンマーにいらっしゃるんですか。
はい、ミャンマーにいます。
あ、そうですか。じゃあちょっと心配ですね。
はい、今父と連絡はできない。 父は今田舎でいる、だから、
うん、あ、連絡っていうのは例えばあの、SNS とか、はい、そういったことで、
はい、
うん、でもあの本当に心配だと思うので、後でまたあのそのお父さんに向かってとか、
はい、
ミャンマーにいるカレン族の皆さんに向かってとか、カレン語でその言葉でメッセージを送っていただければというふうに思います。で、坂西さん、
はい、
このこういう、年号が入ったものもいただいたんですけれども、これはどういうものなんでしょうか。
はい、こちらはですね、あのミャンマーで、今までに行われてきた、うん、クーデターであるとか、あ、まあ、大きなの虐殺をの写真になります。
なるほど、
はい、紹介させていただいてもいいですか。
はい、お願いします。はい、
まずですね、今、軍事クーデターを起こしたということで、そのビルマ国軍というのが一つ、アクターになってるんですけれども、うん、そもそもは日本の軍隊がですね指導してできたものになりますが、
それはあの、第二次世界大戦とか、
そうですね、はい、当時あのビルマは、日本にも占領されてましたけど、イギリスから占領されてたということで、はいはいはい、イギリスの独立のために、まあ、日本と手を組んで独立を果たしたと、うん、はい、でそこからもまあ複雑な経緯があるんですが、独立を果たした後一旦は、民主化をしました。しかしながらこの1962年ですね、
はい、
あの最初の軍事クーデターが起こりまして、そこからずっと軍事政権が長く続きました。まあ、軍事政権というか正式に言うとビルマ社会主義ということになるんですけども、はい、62年から88年まで26年間の一党独裁、はいはい、でした。で、この88年にですね、うん、その26年間の一党独裁を、なんとかしたい、また民主化へ行きたいということで、うん、まあ、大きな、デモが起こりまして、はい、本当に今と同じような状況というか、いろんな方が、デモを頑張ったり仕事をボイコットしたりして、一党独裁に反対をしましたけれども、
仏教 の、 あのお坊さんの、はい、袈裟を切られた方がたくさんいらっしゃるように見えますね。
はい、それはその民主化の後の話になりますが、2007年ですね、うん、はい、2007年にはあのサフラン革命といって、うん、きっかけはあのガソリン代の高騰だったんですけども、うん、まあ、その軍事政権の中でやはり市民生活が逼迫する、うん、はい、それに向かって立ち上がったお坊さん、そして民主の人たちがいたんですが、その際も軍事政権は、水平射撃をして、うんうん、お坊さんも多くの方が亡くなりましたし、はいはい、日本で当時よく報道されたのは、ジャーナリストの永井さんという方が、
はいはい、
亡くなられたということで、はい、大きな報道があったかと思います。
なぜ私実はこれを聞いたかというと、あのその永田に、ミャンマーの方が、はい、ちらほらといらっしゃった頃に、ほうほう、
はい、
やっぱりこ の、 あのお坊さんが、まあ、やっぱり仏教の国っていうことで、
うんうん、
こう神格化されてると思ってたのに、あの軍隊がそれをこう撃った、
はいはいはい、
銃撃したっていうことで、はい、すごいあの恐怖を感じたっていうのを話されてるミャンマーの方がいらっしゃって、はい、 そ、 はい、その時はまだ本当にあの、2000年代から少しずつこう増えていた、うんうん、それは IT の、 あの研究者だったりとか留学生だったりとか、
はいはい、
日本人と結婚されて日本に来られたっていうような方々っていう、その人たちがよく話してらっしゃったので、
はい、
すごくこうあの鮮明に残ってるってことなんですが、ということは民主化のためにあの市民 の、 あの生活を良くする、幸せにするためにっていうことで、うん、何度もこうあの市民は立ち上がってたということなんですかね。
そうですね、はい、まあ、1962年、そして88年、そして今回2021年ということかと思います。
2021年の写真にあの3本指のこの、
ね、
はいはい、あのこれですね、あの、ミャンマーではよく使うポーズなんですか。
はいはい、その形は、うん、タイから始まりました。タイから
ね、はい、
なるほど。これ幸せとかその何をイメージするというふうに言うんですか。
タイでもあのタイの、
そうですね、タイも軍事政権で
反対する時もそういう、
はい、
あの今の手を3本 伸ばすことありました
から。あ、そうですか。
はい、もともとはなんかハリウッド映画から来てるというのが、はい、
そうなんですか。
はい、らしいですけど、はいはい、今難民さんが言ってくれたように、そう、タイとか、うん、そのアジアでの民主化をしているところで共通のサインということで、うん、ミルクティー連合と言ってますけど、はいはいはいはい、ミルクティーを飲む、はいはい、あの文化圏でみんなでやってます。
でも今ミルクティーっておっしゃったんですけど、やっぱりイギリスのこう植民地とか独裁とか、うんうん、もちろん日本の軍隊軍政権があったっていうこともあるんですが、こう押さえつけられてるというか、いろいろなことがあった中でやはり市民が立ち上がるっていう力を今も発揮してるっていうことなんでしょうかね。
そうですね、はい、そう言えると思います。はいはい、
ありがとうございます。で、今2021年、もう本当に、いつ2月からもうそれはすぐ収束するのかなと思ってたりもしたんですが、どんどん激しくなって、アウン・サン・スー・チーさんも日本でも有名な方なんですが、そういう軍事政権から民主化に対象してなりましたよね。
そうですね、はい、もう選挙自体は圧勝だったと思います。
でそういう人たちが今拘束されているっていう状態だと思いますけれども、うん、その市民の犠牲とか軍隊が同じ国の人をこう銃撃してるっていうようなところなんですけれども、それは日本のメディアで難民さんなんかはご覧になってると思うんですが、本当に胸が痛いと思うんですが、日本の方にぜひ伝えたいということがありましたら、うん、日本語でまずはお願いします。
はい、今ミャンマー軍はクーデターをするのが私もわからないけど、
うん、
この人は私の意見は多分悪魔みたいです。軍は自分のこと、自分の家族のこと、自分の経済お金だけ考えて、うん、そういうことをやっています。
うん、
あと今の写真でも兵士は市民を殺すことをするのは、うん、人間じゃないことをやっていると思います。
うん、
どうしてやるのもわからないけど、
うん、
ミャンマーは今 2月から今クーデターのことを起こりましたけど、私カレン民族はこういうことは70年以上限られました。
え、ちょっと待ってください。70年以上、
はいはい、
そういうことがあった、う
ん、ありました。
これ坂西さん、どういうことですか。
あ、はい、軍事クーデター自体は今回は2月1日に、うん、はい、勃発しましたけれども、うん、カレンなど少数民族の方々はですね、ミャンマーは世界一長い内戦がずっと続いてたと、はい、言われていて、その年月が70年ぐらいになってます。
うん、それはまあ、ミャンマーの中の少数民族たちがやっぱりこう虐げられるというか、うん、それも単に精神的にだけではなくて、銃撃されたりとか空爆されたりということもあったということですね。
はい、カレンの人たちが受けてきた迫害というのは本当にこう筆舌に、はい、固いもので、ナミミさん、カレンの人たちはね、今まで70年大変な目に遭いました。
はい、
例えばどういうことありますか。
例えば被告で爆弾を落とすとか、うんうん、カレン民族で KNU というグループはあります。でも、KNU というグループはカレン民族を守るために作ったグループです。
うんうん、
ビルマの軍は民族をいじめられ、
うん、
いじめます。だから、民族を守るために作った。だから、ビルマの軍と、KNU の軍は戦争みたいになりました。
うん、
その時もし彼のグループは勝ちましたから、国軍は KNU の人を見つけない。もし見つけなかったら カレミザ5線の住んでいるところに爆弾を落とすことを やりました、うんうん、今ま で、昨日も、
はい
はい、
まあ、あの、日本から見てると、そのミャンマーは一つの国 で、
はい、そうです
、同じ人たちが住んでいて、うん、で軍人たちだけが悪くってっていうことなんですが、それまでも別の民族同士のこう圧力とか、うん、本当に空爆をするとかっていうこともあったということなんですね、
う
ん、
はい、そうですね、はい、ですので軍事クーデター以降ですね、うん、まあ、その治安維持とか鎮圧とか言われてますけど、うん、まあ、実際には本当に虐殺、うんうん、ジェノサイドのようなことが行われております。それに関しては私もすごい不思議ではあったんですけれども、うん、やはりその70年間の歴史を思うと、うん、軍隊は常に、まあ、ビルマ人ではないかもしれませんが、うん、国民に銃を向け続けてきたと、
なるほど、
はい、そういう背景もあったのかと思います。
で日本に、来てるともう本当に何々族ではなくて、うん、ミャンマー人と思ってしまうじゃないですか、
はい、
そうですね、
はい、
で最近こうお出会いすると何々族ですと、うん、何々族ですって何々族のビルマ、って おっしゃったりいろいろなこう自分の出自っていうか自分のバックボーンをおっしゃるんですけれども、うんうん、ミャンマーの中でもそれぞれ違った民族同士の中でそういう、迫害をされているカレン族がいたっていうことはやっと分かったっていうようなところもあるんですか？
ミャンマーの中でですか？
はいはい、
ああ、なるほどですね、はい、確かにその辺はまあ最近の、ね、動きとしてあるのかなと思いますが、はい、ナミさんそこはどうですか？そのカレンのことをね、はい、今までビルマの人はあまり知らなかったかなというのもありますけど、
あ、それはうん、ミャンマーの教育、
うん、
教育とのミャンマーの教育は歴史、うん、歴史はちょっと教科書で間違えたことだけ書いていますから、うんうん、ビルマじゃなくて都会に住んでいる人も、うん、教科書だけ勉強しましたから、カレン州とかカチェン州とかいろいろな民族住んでいるところは、うん、今クーデターのことみたいことは起こっても誰も知らなかった、インターネットもないし、だから知らなかった、うん、教科書では軍だけいい、民族は悪い人と書いていましたから、ビルマの人たちはあまりそういうことは分からない、
うん、
今はいいと思いました、う
んうん、なるほど。これ坂西さん、その教育のことを言われたんですけど、
はい、
日本でもやっぱり教科書に書かれてることだけが正しいっていうふうに思ってしまいますよね、うんうん、ではなくて、小さな声とか教科書に載ってない、まあ、グラスルーツっていうか、うんうん、脇にやられた人たちの小さな声とかっていうのもちゃんとこう聞かないとダメっていうことですね。
そうですね、はい、教科書の課題は本当に大きくて、教科書の中に少数民族はその危険分子として扱われていることが一つ、うんうんうん、でさらに軍事政権の中ですのでマスメディアもすごく統制されていて、国営放送、国営新聞に、はいはい、まあ、偏った情報が掲載されているというのも、まあ、大変大きいかなと思います。でそういった中で、私も最近驚いたんですけど、ビルマの人は、自分たちはその 2,3 年前までそのカレンで行われていることとかを知らなかったとか、うん、知る由もなかった、うん、まあ、しかしながらこの、クーデターの中で自分たちが同じ目に遭う中で、初めてそういったことの情報にリーチして気づくことができたと、
はい
はい、いう話があって、まあ、軍事クーデター自体は大変こう悲しい出来事ではありますけれども、うんうんうんうん、その中で、まあ、民族間の対話とか融和が始まってる、うんうん、それは一つ大事な希望なのかなと思います、
うんうん、なるほど。災害とか本当にこういう子どもがね、銃撃されたりとか痛ましい、そのお写真も出てくるんですけれども、そういう時にこそ本当の声、
うん、
実はこんな差別もあったり、こんな押しやられてる人たちもいたりっていうことを、うんうん、こうネットとか SNS でいろいろなことをやり取りする中で知っていくっていう、うん、そういう機会にもなるということですよね。
そうですね、はい、それは大変大きなことだったんですけれども、うん、あの冒頭言ってくれたように今ミャンマーではそのインターネットがまた遮断されているというところで、はいはいはい、そういった、草の根の声みたいなことを集めることも今難しい状況になっていると、うん、
なるほど、本当にあのご家族がミャンマーにいらっしゃるので本当に心配だと思うんですけれども、ぜひですねそういう方々へ の, あの声、今あのこんな風にあのいろんな情報を日本にいると手に入るじゃないですか、見たりしますよね、
はい、
そうするとやはりすごく心配で大変な気持ちにはなりませんか。
なりました。今も父と連絡もできない、うん、妹と弟はヤンゴンでいるけど、うん、ヤンゴン都会でもインターネットは、うん、切れましたから、Wi-Fi いる Wi-Fi があるところだけ、うん、時だけ連絡できます。今1週間1回でも今2週間1回くらいだけ連絡できました、
うん、そうですか。
安心していると言いましたけど、ちょっと今はヤンゴンじゃなくてミャンマー人口がどこでも危ないから心配です、
うんうんうん、FMYY で、YouTube であなたの声とか、うん、あなたのメッセージをアップしますので、そのアドレスをですねぜひ送っていただいて、うん、ご家族の方が見たりとか聞いたりできますので、はい、あのカメラに向かって家族の皆さんとかお友達とかに、自分の大切な人たちへのメッセージを届けていただけますか、
うん、
はい、
日本語じゃないですよ、
はい、彼の言葉で、はいはい、
どうぞ。
ミャンマー語で。
ミャンマー語で。そう、はい、まあその方がねたくさんの人が聞けるので、はい。
ミャンマーマニレゲジネオセアシャマリニゴモンマリゴルボナ。あくシリミャインアネディあきあくピネダレオシリミャインアネゴルドンラミロマチャゲンディモクレシヤバゼロミョリマネ。
はい。
いいですか。
はい。あのまあ今は大変だけど。デモクラシー民主主義のために頑張りましょうと言ってたような気がします。
はい。あと兄弟やあ何が邪魔にでとやれ何が邪魔にであれやミャンマービーマンにでとやれミャンマービーマンにであれやで話をあとワビトのジャヤオロ。
そしてですねあの日本でミャンマーの人たちがいろいろしてるっていうことで、支援の輪が多分開いていくと思うんですよね。うん、日本からの声、はい、日本人からの声っていうのも。はい、声を出していけるようになると思うので、今あのヤミさんたちがやっているデモとか、
はい、
そういうことも皆さんに伝えていただけますか。
日本の人に、
あ、いえいえ、
ミャンマーの、あ、ミャンマーでね、はい、日本で頑張ってるデモのこととか、
あ、
はい、
あ、ジャマレリジャバマネレチェタデミアインアネシデミアインアネアナシネオトンラネバレロミャンマビマネレドゥレビアンギギネアナシネオドンライナイジャバセロスタウィバレ。
そしてあの FMYY っていうのは韓国とか、それからまたあの南米とかインドネシアとかっていうそのラジオ局とネットワークをしてるんですけれども、
うん、
そこの人たちからもちろんあの韓国でもいろんな声を上げてたりしてるんですけれど、はい、ミャンマーの人たちに何をしたらいいんだろうっていうふうにあの質問を受けてるんですね、
うん、
はい、何をしてほしいっていうふうに思いますか。
うん、あの世界で、
うん、世界で、
うん、今はあのミャンマーは国軍があの力あるから、あ、国軍は救ったあの経済とか、例えば今、うん、ミャンマービルとか、あ、うん、国軍はの会社 の, あの食品とか、うん、それを使わないで欲しいです、うん、
なるほど、
はい、
これはあの FMYY なので言いますが、キリンビールもあの、はい、ミャンマーで作ってたりとか、はいはい、それからまたあの、お魚のかまぼこなんかも作ってたりとか、うん、いろんなことをすごくしてるみたいなので、うん、 それが軍隊にお金が流れるんですね。
はい、そうです。
で、そうすると軍隊は、この子どもたちを売ってるようなデポの弾とかを買うことができるってことになりますよね。そのお金は、まあ、日本で考えると日本の人たちの税金からそこへ行くっていうことを思うと、そんなことをするんだったら買わないぞっていう、買わない運動をした方がいいということですね。
はい、そうです。
なるほど。これあの、PhD はあの長く、そのミャンマーとのご関係があるんですけれども、
はい、
やっぱり日本の企業さんというのはたくさんミャンマーに行ってるんでしょうかね。
そうですね、あの2011年に免税移管したんですけれども、それ以降やはりあの経済交流が活発になっていて、株式市場も開いておりますので、それ以降あの、はい、多くの企業が進出しているところはあります。キリンも、ね、その一つだと思います。
で、
ね、
で今あの別のところにあのまあ、タイアップするところを軍部ではないところにしようとしてるっていう、うんうん、それはやっぱりみんなが声を上げたからっていうふうには聞いていますので、自分たちのお金がそんなあんな子どもたちを殺すようなことになってるっていうことは、うん、日本の人もちゃんと知らないといけないですね、うん、
はい、私たちの税金ですからね、うん、
はい、分かりました。今日は本当にあの日本にいて、そして今この着てらっしゃるのは民族の刺繍のものですよね、
はい、
でこれは何ですか。
これはカレン、これはカレンの旗です。
カレンの旗っていうのがあるんですか。
はい、
あります。なるほど、はい、はい、ちょっと立って見せてあげていただけますか。
あのカレンの旗もありますし、はい、右胸にはあの写真が貼られております。
こういうのはカレンの、うん、あのリーダー、うん、みんな尊敬あるリーダーです、
うん、
あ、
亡くなりましたけど。
あ、そうですか。
殺されて亡くなりました。
あ、はい、ありがとうございます。わざわざ立っていただいて、はい、リーダーっていうのは彼のために戦ったという方ですか、はい、
そうです。
それはあのもちろんあの武力ではなくて言葉で、
うん、この人たちは、どちらかというと武力です
ね。あ、はい、なるほど。あ、はい、先ほど言っていたあの軍部に、はい、あのカレンの、人たちを守るためにという人たちということ、
ね、はいはい、内戦状態にあって、まあ、カレンの人たちを守るために戦った英雄の方ですね、
はい
はい。
坂西さん、その、はい、日本ってなんか割にその70年とおっしゃいましたけれど、うん、70年以上もなんかドラドラっとこうゆるゆるっとこう暮らしてるじゃないですか。
ああ、私たちですね、
はい、日本っていうのは内戦ということもなければ、はい、 はい、それからの外国との戦争もなければ、うん、っていうようなところで、うん、ちょっと民主化っていうのは市民がこう手に入れる、うん、勝ち取るものだっていうのを忘れてるようなところがありますね。
あ、なるほどですね、はい。本当にあのビルマの状況を見てると、今あのやっぱり皆さんが言うのは、今ここでやらないと10年後30年後また同じ状況になると、ですので自分たちのためというよりはその子どもたちのために、する、そして、民主主義ですね、あの公正な選挙であるとかそういったものがなければその未来もない、もうデモクラシーと未来は同義語だというふうにあの頑張ってい、いる方は思うんですけども、まあ、そういうのを見るとですね、あの私たちの社会というのはいろいろやはり課題はありますけども、そういった権利が主張されている、国なので、そういったことをやっぱりきちんとね、あの行使して、そしてそういったことの状況にあるのを感謝しないといけないなというのは、あのビルマを見ているとよく思います。
そして、日本からやっぱりビルマの人々に民主化のために血を流して、うん、武器も持たずに、うん、軍部に戦いを挑んでる、うんうん、こうあの指を3本上げるだけでやっているっていうような人たちを応援するっていうのは非常に大きなことですね、
うん、そうですね、はい、
はい。でもあの日本でいつまで研修をされるんですか。
PhD 協会で、うんうん、来年の4月までです。
はい、
はい、
で、はい、その間にできればミャンマーに幸せな民主の、取り戻すっていう市民の国になればいいですけれどもね、そのために、はい、あのずっとデモをしたりとか声を上げたりをしていかれると思いますけれども、はい、最後にもう一度ですね、日本の方々にお願いのところと、それからのミャンマーの皆さんに これはあのビルマ語で言った方が、
うん、そうですね、
あの通じると思いますので、はい、日本からのメッセージをお願いします。
はい、まずは日本にいる人、うん、皆様に、うん、あのもし婚姻と関係があるから、うん、やめてほしいです。うん、今は私の弟は送りました。
うん、あの紙を送ってきた、
はいはい、それは、うん、私教えたいです。
うん、
今
弟さんからメッセージが来た、はい、ということですね。はい、はい、それを紹介してくれます。はい、
お願いします。
はい、今は、はい、弟はあの県民のところに逃げています。うん、あの弟じゃなくて彼そこにいる皆さんは、うん、民主的な平和な国欲しいです。
うん、
人生には今人生には未来はありません。
うん、
主なものは平和です。
うん、
こんな悲劇を感じられました。もう、うん、もう体験したくない。
うん、
あとは子供たちは生まれた後で年金になったのを知らなかった子供はたくさんいました。
うんうん、
だからあの民族じゃなくてミャンマーのみんなの人のため早く民主主義的な平和、民主主義的平和な国欲しいです。
はい、
は
い、
それをぜひそしたらあのミャンマーの皆さんに、ビルマ語でもカレン語でもいいですから、
はい、
読んであげていただけますか。
はい、아쿠미마비마피니라레가피니라레오치비로장다리레아미아이떼게야레아쿠우친네오지야메솔로신아알로와아나가메니레아쿠알로루친나아냥냥예베피데디루묘피스묘고디디제너레이션네마베아송따세친네비로따인다내사례녀마클리들이가클리피라라고도못되게될클리들이래아마지시게래다자므로디나도레테마베디아나신이오어서다돌란자야오로따이돈치마래알로어두두돌란자바즈오로
하이今日は本当に、なかなか難しいお話を、日本語でもしていただいてありがとうございました。ありがとうございましたっていうのはどういうんですか。
ミャンマー語で、
はい
はい
はい、ミャンマー語はチズディマレ、
チズディマレ、
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 はい、
チズディマレ、
はい、
ありがとうございました。
チズディ
マレ、
ありがとうございました。
坂西さんにはあの、はい、またビルマのことについて、そしてミャンマーのことについて、いろいろな部族について、そういう歴史も詳しくお話ししていただきたいと思います。はい、で私たちはあの5月の16日の日曜日に、午後2時からこれはもう YouTube だけになるんですけれども、新長谷にありますダンスボックスの方からまたあのメッセージを、アート&トークということでミャンマーのいろいろなことを知っていただきたいというイベントもいたしますので、こちらも FM ワイワイの方でもご紹介しようと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM, 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 YY.